Yokohama F. Marinos. Speak out.
Yokohama F. Marinos 公式ポッドキャスト Speak Out 第56回パクイリギと
アシスタントの辻本真也です。このスピークアウトはもっともっと横浜 F マリノスを好きになってもらおうという番組です。では早速このコーナーから参りましょう。年末もやっちゃうよ、マヤの教えてパク。
パクパクパクパクパクパクパクパクパクパクパクパクパクパク、
はい、すごい、いつもより多いパクン、パフパフ多いよ。さあもうね、気がつけば年の瀬ということでみんな気になってると思う、パックンは年末年始、はい、何を食べているの？
はい、もうでもスピークアウト聞いてる人はね、もうね、何食べて、ね、何飲んでるかって分かるじゃないですかね。
じゃあ答え合わせしましょう。
答え合わせします。
答え合わせしましょう。パックン、はい、年末は何食べてるの？
年末は何食べてんだ。
おいおいおい
いやでもマジで多分リアルやっぱ肉かな。
肉ですね。
肉です。
肉ですか。多分
肉食べてるな絶対に。
まあ今日ね12月29日オンエア、もう肉の日ですからね。今日からもう年末が始まっているという。
うまいね
え、年越しそばとか食べます？
食べます。
あ、そば食べるんだ。
え、てか俺年越しそばって俺いまいち分かってないんですけど、どこの時間で食べるんですかみんな？
私は31日の夜10時ぐらいから食べ始めることが多いです。
あれは、あ、こう夜小腹が空いてきたらもうタイミングで食べちゃえばどこでもいいんです。なんか、
いやでも年越しちゃったら
ダメですもんね。
年越しちゃったそばになっちゃうから、
そうね。だから年越す、なんかいるじゃないですか、30分前に食べる人とか1時間前に食べる人とか。
年越しそば AI に聞きました。一般的に大晦日に夜に食べるのが通例ですが、特に決まった時間はありません。年を越す前に食べ終えるのが望ましい。
はあ、そういうこと。じゃあ時間は何時でもいいっていう、
うん、
で前はだいたい
なんか10時ぐらい夜ご飯食べて、うん、ちょっとこう飲んで、
うん、あ、飲んでね、
もうちょっと欲しいな
違うでしょ、飲んだからね、ちょっとお腹ね、
そうそうそう、元気になってきちゃうからね。
でもあれでしょ、年越しそば食べながらここにはあれじゃ
ない、もちろんずっとずっといます。
ずっと、
ね、ずっといる、ね、
とっくりとっくりがいる日本酒なんだ。
もう年末年始私は日本酒です。
あ、
もう基本日本酒。
え決まり、なんかそういうもう雰囲気だからってこと。
なんか気持ちがなんか日本を叫んでる、
あ、すごい、うん、それは。
え、パックン、俺もそ、何飲みます、うん、年末年始。
いやもうね、ちゃんぽんしちゃってるんすよやっぱり。気持ちが高ぶっちゃってるから、
どんとこ入って、全部止めてやるってなってんだ。
そうそうそうそう、あのカウントダウン、
あ、まあ、
だからこうなりながらそれで、でも日本、あ、そうだな、でも今はワインになっちゃってるかな、やっぱり、
うん、じゃあきっと今年の年末はワイン、
そう、ね、
プラスアルファのちゃんぽん、
うん、そう、プラスアルファちゃんぽんだね。で、まあ、先にやっぱ飲んじゃってるから、
あ、
どの道ガーって飲んで最後落ち着きたい時にワインで
最後締めワイン
締めワイン
締めワインかっこいいの。
締めワインの時にもう結構酔っ払ってるから味分かってないっていう、う
ん、もったいない
もうめちゃくちゃもったいないやつ。
多分いいやつ開けてると思うんですよ、テンション的に。そういいな、開けようって。
そうなの、これ開けようぜっつってから寝かしてただけようっつって、あれ味分からないっつって。
ちなみに年始は何を食べるんですか？おせちとか食べます？
ああ食べます食べます、おせち。
おせち食べるんだ、うん、
なんか旅行行ってること多くて年末年始で、俺はだからその旅行先であのおせち絶対出してくれるから、大体。
へー、旅行先で食べるおせちいいですね。
うん、だからなんか美味しい、その時々のあのいろんなとこ行く、そう、現地のものを食べれるから。
へー、
だけどその時に朝から飲みたくなるんですよ。
いやー、わかるわ。そうなのよ、もうね、大晦日から三が日にかけてはね、うん、ずっとなんか飲んでる。
そうでもなんかわかんないけど、やっぱり朝に飲むっていうのが俺の中では悪じゃないけどダメっていう認識があるんだろうね。そう、
やっちゃダメなのにやってる。
そう、あの7時とか8時ぐらいかな 旅館だから、あのでこうゆっくり起きて、まあ、前日もね、うん、飲んでるもんね、だからゆっくり起きて朝ごはん行くんだけども、結局その8時からご飯食べて1時間ぐらいかけて食べて9時でしょ、だその3時間後ぐらいにはもう絶対お酒飲んでるから、うん、別にもうさ8時間飲んじゃえばいいのに。
で, もでもあるんだ、午前中はヌーンを超えないと嫌なんですね。
そう、なんかね体がこう止まるんよね。
へ
え。今年はやってみようかな、逆に朝から飲んじゃうっていうのも。
じゃあちょっとありかも、来年の初っ端のスピークアウトで答え合わせまたしましょう、うん、ということで、このコーナー、はい、マヤの教えてパックン、パックンへの年始の質問、ね、年末年始の質問もね、はい、引き続きお待ちしておりますし、はい、もう普段のどうでもいい質問もどんどん送ってください、はい、ルームハートのメッセージフォーム、もしくは X はハッシュタグカタカナでスピークアウトでお待ちしてます。
横浜 F マリノス Speak Out。
横浜 F マリノス公式ポッドキャストスピークアウト、パクイルギと
アシスタントの辻本麻也でお送りしています。今日のゲストはおりません。はい、ということで今日はですね、土年末ですのでスペシャル企画やっちゃいます。パックン、タイトルプリーズ。
パックンマヤのさよなら2025年スピークアウト大忘年会。
イエーイ。
もう
一番多いパフパフをね、
はい、
やりましたね今年一番の、
はい、
はい、ということで一つ目のコーナー大忘年会第一コーナー、パックンお願いします。
パックンマヤのさよなら2025年スピークアウト大忘年会、二人でこのお題で喋ってください。
イエーイ。ちょっと今回は年末年始事業にスタッフさんが新たなお題を用意してくださいましたということで、今年のプライベートを振り返っていく企画です、ね、え、しかしこれパックンのプライベートはともかく私のプライベートをこれが誰が楽しんでくれるのか分かんないですけど、まあまあまあ向き出していきたいと思います。
気になってるっすよ、
はい。じゃあ番号は1から10番まであります。
はい、
パックン、パックンに全部指定してもらおうかな。はい、じゃあパックン、まず最初の番号お願いします。
じゃあ まずここは1番でいきましょう。
はい、今年1番と言えるほど美味しいと思ったものは。
美味しい、え、食べ物ってことだよね。
美味って書いてありますからね、食べ物かな。
あ、そうっす。
でもまあお酒でもいいし、
うん、あ、意外とこれ難しいかも。俺のすぐ出るんだけど、マヤ、
え、私からじゃあいきましょうか。私はですね、これすっごい迷ったんだけど、うん、最近うちの近所にできた居酒屋のカキフライが、うん、めちゃくちゃ美味しくて、あの粒が大きいの、拳ぐらいあるのよ、牡蠣で、生でも食べられるいい牡蠣だと思われるんです。久しぶりに美味しい牡蠣フライ食べたなと思って。
うわー、いいな。俺あんまりこうシーズン中に揚げ物を食べないようにしてるから、めちゃくちゃ羨ましい。絶対美味しいよね。絶対美味しい。それでもう、
そう、分かってる。もうちょ、おチョコよ、おチョコですよ
ね、はい、おチョコでね、
おチョコでね、くぐっといただいております。
想像したら飲みたくなってきた。
あ、でパックン、パックンは何？
いや、なんだろうな、今年もたくさん飲んでたくさん食べたからな、うん、あ、でも、むずいむずいむずい、これ今年の。
じゃあこれ保留で
、
はい、次の番号先に行きましょうか。
はい、いいですか、すいません、
はい、
じゃあ5番で。
5番、今年一番と言えるほどテンション上がったことは。
あのディズニーランドにやっと行ったんですよ
行きました、ディズニーランド。はい、
あの奥さんと、
うん、
あのね、超楽しくて、
おー、
いや、もう人めちゃくちゃいて、もう入る前から超並んでて大変だったんですけど、並ぶのも全然好きじゃないし俺、うん、もうで11月の半ばとかに行ったからちょっと寒かったけど、もう久々すぎてテンション上がっちゃって あの入るやもうすげえ並んでるけどそこで入って、でもそこも苦じゃないの、もうずっとこんな
ワクワクしてて
で入った瞬間すぐお揃いのペアルックでトレーナー買ってミッキーマウスのサングラスかけて、
すごいな、浮き足立ってるな
でカチューシャつけて、
もう完璧なディズニーの夢の国の人じゃないですか。
しかもそれをちゃんと朝早く行って、だから9時ぐらいに入ってそっから夜の9時までいた。
へえ。そのテンション崩さず、もう朝の入ったこの崩れない、
見れない、なんなら上がっちゃう
なあ、すごいな
、うん、
へえ。
間違いなく一番かも、そこが
ディズニーランドでピークを迎えたパックの2025年、はい、
最高でしたね。
いいですね。
じゃあマヤヤは、
マヤヤね、これねちょっと二択で迷ってて、
はい、
一つが残留決定した時の、うん、あーわーってなったやつ、はいはい、のと、もう一つが私今年ルナフェスっていうルナシーのフェスに行ったんです、うん、初めて、はい、で VK のアーティストさんとか、うん、はい、バンドさんとかいろいろ出てるフェスなんですけど、そこで TM レボリューションのこう、はい、ライブがありまして、はい、みんなで You say not かって大合唱してたのが結構テンション上がってた
確かに楽しそう、それ
そう、
すげえ、
すごい大合唱、もうアラフォーの、うん、
はい、
殿方とレディーたちがもう跳ねて汗だくで、なんだこの曲かって思いながら、
選べないねそれ、ジャンルちょっと違うから、
そう違うから、ね、そうそうそう、ちょっと
どっちもだねそれは、
どっちも良かったですね、まあ、そういう意味ではすごいね、なんか充実してたなって今振り返って思いましたね。
いい1年でしたね。じゃあ、
じゃあ次の番号いきましょうか。
はい、次は10番でいきましょう。
10番、今年やりたいと思っていたのにできなかったことは。
あ、俺なんかあったな、確かに。ありました、ありました。
はい。
なんかあったっす。そのなんかを言えって、ね。
そう。
なんだったっけな。ちょっと前先教えてもらっていいですか。
前は、バク転トライ。
おお、いいっすね。
何年か前にスピークアウトで、うん、バク転がやってみたいという話をしてたんですけど、うん、今年ついにそのバク転トライ、ずっとね家でブリッジの練習はしてた、
うん、
でもブリッジはあんまり必要ないらしいって知って、
あ、バク転にね、
そうで近くのなんかバク転教室みたいなところに夏ちょっと行ったんですよ、そう、うん、で1ヶ月ぐらいやってもらって補助割りでできるようになった、
うんうん、
でだけどその補助割りからその補助なしに行くまでのところで、うん、こうちょっと間が空いちゃって、
あ、はいはい、
そうでそのまま補助ありから先に進んでないので、
うんうん、
ちょっとそろそろ再開したいなって
思います。あ、そういうことね、はい、バク転でも俺もその大学が体育会系だったから、うん、で体育会系だし体育学部だったから、そのバク転を、バク転が試験であるの、
へ
ー、だからそうやってバク転の練習して、でも俺はバク転は苦手だった。確かにバク中の方が簡単で手が怖いのよ。
あ、そうそうなの、ね、そうなんです。
タイミング難しいよね、この。
そう、バク中できないけど、なんかその、うん、トランポリンとか使えば、うん、感覚は分かるんだけど、バク転、うん、手つくのが一番なんか体の歪みをねすごい感じた。あの、なんでこっちがいつも先に行っちゃうのみたいな、斜めにねついちゃったりとか、
めっちゃ分かる。そう、ね、難しいっすよねバク転。だからバク転でも難しいらしいです本当に。
だまず体を整えるっていうところにこう秋はフォーカスしてたんだけど、ね、まあ、多分また歪んでる
今で、じゃあまた整えてから
また整えて、まあ、でも並行してやりたいな、整えながらこうね、バク転も練習してみたいな、ちょっと40歳の誕生日までには頑張りたいなって思ってます、うんうん、はい、
それでいうと俺はあれかな、今年チームメイトとあんまりご飯とか行ってなくて、うん、でアクティブなこともできてなかったから、そういえばバーベキューしたいってずっと言ってたかも俺。
あー、
ちょっと
じゃあバーベキュー企画、ただなんか
そうやろう来年はいや、まあいかんせん今年ちょっとさ元気なかったから、
まあまあまあいろいろね、
チームがね、いろいろね、そうだからなんかこう誘いづらいしさ、でなんか人もすごい入れ替わるしさ、
確かにそうそうですね、激動のシーズンだったね本当に。
だからなんか ちょっとこうやりたかったけどうまくこうタイミング合わなくて。そうバーベキュー結構好きで、あの火起こすとか別に得意じゃないんだけど、やっぱみんなでああやってね囲んでなんかご飯食べて絶えもない話するとやっぱ楽しいじゃないですか。
バーベキューいいですね。
うん、バーベキューしたいな。バーベキュー放送はないか。スピークアウト。
でも新年会もやんなきゃいけないし、バーベキュー放送もやんなきゃいけないし。
そうだからやった方がいいっすよね。
ね、
やっ
ぱこういろんな
中にいるだけじゃなくて外でアクティブにやっぱりね撮影するのもありっすね。
ね、ちょっと整えていかないと。
いやそうですね、いろいろ、は
い、いろいろ整えていかないと。まあそんなこんなでじゃあバーベキュー2026やりたいですね。はい、じゃあ続いての番号お願いします。
はい、3番で。
3番、今年一番と言えるほど笑ったことは。
笑ったぞ最近、めちゃくちゃ笑ったぞ。そう、待ってね、笑った。あでも今年はあの終始笑わせてくれたのはあの天野純が、
はい、
あの井上健太をマジでよくいじるんですよ。
へえ。
うん、でそのいじりが俺はめっちゃ好きで、そこに毎回ツボって 俺だけ大爆笑してるんです。
まあ、別にそんな笑って。
そうで井上健太もそのいじられながらこうツッコミこう返す、
うんうんうんうん、
で自分でこうツッコミ返したと後にこのツッコミに対して彼またなんか自分でまたなんか一言二言なんかボケたりなんか言うのよ。
うーん、
それが俺は結構なんか面白くて、これはねちょっと一回見てほしいんだよな。
ちょっと切り抜きを用意していただいて、
あちょっと どっかであの動画回しとくんで、ね、
みんなで検証しましょう。
はいはい、でもそうね、純が井上健太をよくいじるから、それで最近もう多分大爆笑したかな。
いいですね、笑いのツボはそこなんだな。
う
ん、
そう、なんか割のツボ低いみたいな。
いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。
そうそう、でもそこかな確かに。じゃあ、マヤは
今年一番、多分これ今収録が12月の上旬じゃないですか。うん、でも、うん、多分オンエアの時には、
うん、
M1 が終わってるんですよもう。
あ
で私は毎年 M1 の日は家で鍋を食べながら、
うん、
M1 を鑑賞するっていう恒例行事があって、
素晴らしい。
真空ジェシカをしてるんですけど、
うんうん、
真空ジェシカは結構その M1 にもう何年も連続で決勝戦残ってるんですけど、
うん、
毎年もうそこが一番のこう笑いどころみたいな、こうピークをそこに持っていくためにこっちもコンディションを整えていくみたいな、うん、っていうスタイルで言ってるので、多分 M1 の日が一番笑ったはず。
あそういうことね。好きなんだそういう漫才とかコントとかそういう。
なんかね、好きみたいですね。好きみたいですね。
いやいいっすねそれは。
だから最近関西人なんで基本が。関西人なんですよ。そうなんですよ私。そう、
この話前もしましたっけ。
そうそう、何週かしてるんですけど。すぐ忘れちゃうんだからパック。そうだね、
もう自分の話したら忘れちゃうの。
そう、すぐ、私もすぐ忘れちゃう。あれ最初話したっけとかあるけど、そう結構やっぱりこうお笑いの血がね、
こうあやっぱりそこは
おもろくないとダメだみたいな、こう謎の脅迫観念に駆られながら生きてるから。
いやだからか拾うのうまいし、そういうことか。
英才教育だから。
全部辻褄が合いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあそんなこんなでちょっとじゃあ、はい、そろそろ一番最初のね、今年一番美味しいと思ったもの。
あ確かに全然もう考えてなかったわ。
おいおいおいおい。絞り出してパックン。
そうね、絞り出そう。一番美味しかったやつでしょ。確かに、なんだろうな、やばいマジで考えてなかったから。でも何でも美味しいもんね、俺好き嫌いなくて。あれなんですよね、もうお腹空いてたらもう全部美味しく感じちゃうから、うん、そんなの来てないよじゃなくて、
うん、一番だからナンバーワンを教えてって言ってるの私は。
ナンバーワンだよね。
あーもう次行こう、次。はい。
ちょっと今日ポンコツだわ、この質問に関してはポンコツです。
じゃあもうここはね、あの来年に持ち越します。
やばい、
年末まで考えといてパック。
そうですね、はい、考えてきます。
じゃあ次の番号お願いします。
6
番、 マヤヤとの出会いはどうだった？
ああ、いや、まあ、聞いてたし、あのスピーカーアウトしますってなった時に、あのその時はツイッターかなで、こうマリノスの公式からそのこうだとマヤがやりますみたいな感じで、こう写真とかも出てたはずだから、そこでこう顔も見たことはあったから、なんか勝手になんかこう新あの遠い存在ではなかった
知ってる人みたいな
そうそうそうそう、そんな感じだったから、違和感はそんななかったかなっていう感じで、うん、
確かに最初の顔合わせ、うん、ズームでね、あの番組開始前に10分ぐらいちょっとね、うん、話したんですけど、その時からなんかフレンドリーな雰囲気が出てて、
うん、そうですね。でもなんかずあのでもやっぱ昔からあれ髪型はそのボーイッシュみたいな感じでずっと言ってんのかなっていうのは気になってました。ただ
ああずっと短いのか問題、
そう長い時あったのかなと思って、
何回か伸ばそうと試みたことはあるんですよ、うん、でもね、はい、肩ぐらいまで伸びてくると、
うん
かね、夜な夜な夢を見るんです、
うん、
なんか首に髪が巻きついて宙吊りになる夢を見るんですよ、うん、多分私は前世か何かがあるんだとしたら、うん、多分髪が原因でなんかよろしくないことがあったんだろうなと思って、もうそこから伸ばさなくなりました、うん、
そういうことね。
そう、
ちょっと見てみたいな髪の毛長い、今めっちゃ似合ってるんですけど、長い時ってどんな感じなのかな。
でもちょっと伸ばしてるぐらいなの、多分辻本麻也で検索かけるとね、ま、前の番組とかでちょっと伸びてるぐらいのとか出てきたりすると思います。
そうなんですね、
いいよみんな別に検索しなくていいよ
検索しましょう、みんなで検索して、はい。
でも本当それこそパックは初 MC じゃないですか、こういう番組は。
そうっすね。
なんか勤めてみて自分自身変わったことって。
あでもなんか人のことをよりこう見るようになったかもしれないですね。なんかこうどういう子なのかなとか、あんまりこうそこまで意識して見てなかったけど、その人が誰と仲いいとか、うんうん、何が好きかとかはなんかちょっと見ちゃうようになりました。こう ネタを探すようになってきたかもしれない、そこは少し。
いやでもいいですね、そうやってこうチームをこうなんだろう、もうハブとしてじゃないけど、うん、自分がいろいろなところに気を配ることでやっぱり空気感っていうのも変わってくると思うし、うん、なんか嬉しいな。
あとあのマジでここに出て一緒にこう、うん、結構密に喋るじゃないですか、はい、だからめっちゃ仲良くなるその後。
へ
ー、そっから距離がめっちゃ縮むす。だからタクトも仲はいいけども、そんなにこうあんなにこう喋ったことはなくて、実は。
確かにリハビリ組とかだとなおさらですよね、うん、
だからあそこでこう喋って、そっからすげえちょこちょこ俺いじるようになってきて、へー、距離縮まって、だからなんか早くもっといろんな人ここ出てほしい、
ね、
俺もそしたらここでそうあの知れるから、いろんな人となりを、うん、だからめちゃくちゃありがたいっす。
いや素晴らしい、嬉しい、
ありがとうございます。逆にあの
いやもう
MC させていただいて、はい、
もう改めてもう2025年パックンのね挙手がなければスピーカーとどうなったかわからないから、本当にありがとうございます。
本当に遅かったっす、オファーもうちょっと早く、もうちょっと早くしたかったっす早くしたい早くしたいと思ってたのに。でもありがとうございます。
じゃあラストの番号お願いします、
は
い、
ラストは8番。
今年の自分を漢字一文字で表すなら。
はい、耐える。
耐える、忍耐力の耐、
はい、うん、耐、耐、
耐ですね。
いやまあもうあの個人としてもですけど、あのチームとしても今年はもうちょっと我慢の時間が多すぎたなと思って、うん、だけどそこでこう崩れることなく、うんうん、やっぱこう耐えれた、耐える時間が長かったけどそこを耐えれたっていう意味も込めて、そう、
うん
うん、そうそう、うん、だから大きく崩れることなく、うん、残留できたかなと思ってるんで、で俺自身もなんかよく耐えたなと思って、頑張ったなと思って、うん、っていうので、
パックンが本当にゴール前でずっと耐えて守ってくれてたからこその、うん、ね、今があるなって本当にしみじみ思う、うん、
本当最後ね、 ああいう、まあ、残留決めた京都戦とかね、うん、ああやってこうやっぱシュート止めれたのは良かったっすね。ちょっと嬉しかったっす俺も自分で、
うん、インタビューちょっと涙出そうだったもん本当。
素晴らしいインタビューでしたねあれは、
うん、自分で言うんだいいですね耐える、
はい、
耐えるで、はい、ですね。
マヤヤあります？
マヤヤは、うん、でもちょっと近いものがあって、まあね、眠る睡眠の眠眠るが結構今年の一文字だったな、うんうん、まあ物理的に私今年すっごいよく寝た1年だったんですよ。
なんかそうなんだ。
こう自分の睡眠時間の適正っていうのはあんまり分かってなくて一回こう、うん、まあ、休みの日とか日常でも早めに寝てその目覚ましかけずに起きるみたいなのをしばらくやったりとかしてた時に、うん、まあよく寝るんですよ。
うん、
思ってた以上にあ疲れが取れてなかったんだなとかこうやっぱエネルギーがちょっと足りてない実感っていうのが、うん、結構ここ数年長かったのかもしれないなって思うことがあってすごくたくさん寝てたんですけどやっぱりどんどんどんどんこうなんだろう自分もねこうリカバーしていくし、うん、なんだろうそれこそマリノスもやっぱりなかなかうまくいかなくて、まあ、私のなんか2025年のシーズンちょっと 眠ってたシーズンなんですよ、
だから
2026はバッて起きてグワッてすごいエネルギーで、はいはい、もう優勝まで駆け上っていくっていう感じが
いい
ね今見えてる私の目には。
公認してたんだじゃあ25年は
だなってなんとなく思いました、まあ、自身の生活と、まあ、チームをかけて眠るのも、
うん、いいっすね
を選びたいです、まあ、でも
はい寝る子は育つって言いますからね。
そう
まだ育つですね。
ハクも言ってたまだまだ我々育つということで
いやそういやいやまだまだこれからや俺たちは。
そうそう
本当に、
うんうん、スピークアウトもねもうようやく眠りから目を覚まそうとしておりますので引き続きよろしくお願いします。
うまいなやっぱりよろしくお願いします。
横浜 F マリノスス
ピークアウト2025、僕が反省しなきゃいけないこと、そして自分を褒めてあげたいこと。
パックンの今年の反省したいことと自分を褒めてあげたいことを話してもらいます。今年の反省は今年のうちにでございます。じゃあまずパックン反省しなきゃいけないことございますね、はい、まあさっきの一番好きな一番美味しかったものもそうだけど忘れてるものあるよねパックン、はい、
そうっすねあのスピークアウトで、はい、川柳企画やってるんですけれども全く考えてきてなかったですすいません。
はい
今まで
もうここで懺悔をしたということはは
いじゃあ一句行かしてもらっていいですか。
はい
ちょっとこの五七五みたいな感じにはならないけどいいっすかそこら辺はそこら辺
ご了承してもらっていいですか。まあまあ大きな心で見守りましょう。
はい、いきます。
はい、それではパックン一句お願いします。
トリコロール、行く年越えても高く前。
おお、素晴らしい。待った甲斐があった。
はい。
素晴らしいですね。この年末にふさわしい。
でしょ。素晴らしいよね。
何がいいって絵が浮かぶとこ、うん、今旗上がったってなったもん
ですよね。これ聞いてるリスナーの人はもううってなってますよ。
もうそれ言っちゃうから自分で毎回
確かにこれ悪いとこなんですよ俺の
言っちゃうところ、うん、反省ですよこちらも
確かにこれも反省しないかすいません
いやでも本当に素晴らしい一句ありがとうございます。
はいありがとうございます。
他に反省したいこと
他に、ね、
あります？
反省しなきゃいけないこと俺あんまないんすよね、
うん、
特に今年怒られたこともないし、
うん、
前は怒られたことあります？今年
結構ある
あでもあれあでもそこねないんだよな、まあ、やっぱ年もね、僕たちまだ若いけどさ、
そうそうそう
本当はピチピチ本当はまだ若いけど、そうやっぱ周りが若すぎるから
確かに
そうなんか気使って言われないし、ないんすよね。逆に、なんだろうな、もうちょっと謙虚にいた方がいいかな。 強いて言うなら、やっぱさっきのさ自分で言っちゃうと
やっぱ、ね、
ちょっと言いたくなっちゃうんですよね。俺もそう、あのね、あんまりあのフォーカスが当たらないんで、キーパーってで、やっぱりあの点取った人とかにやっぱりこう行きがちじゃないですか、サッカーで言うと。でだからであのプレーもさ、まあ、もちろん止めて勝てばすごいヒーローになれるけど、うんうん、やっぱり止めてもたくさん
取られちゃったら、ね、
得点入ったらやっぱ取られたり、たくさん点取ってくれて勝った時ってなんか無失点とかよりもやっぱ点取った人にフォーカスいくから、いや今日勝てたの俺があそこでセーブして流れを作ったからだって多分思う時もあるんですよ、
うん、
だけどそこがあんまりフォーカスされないのがやっぱ多々あるから、やっぱこうやっぱ自分から言いたくなっちゃうんですよね。
でもアピール大事ですよね。アピールも大事、
だけど、あ、確かに、じゃあアピールしていこうかな。
でもアピールと謙虚さのバランスがね、
そうね、うん、
大事ですね。
ここが多分大事だと思うんですけど、ちょっとこうアピール自己主張が強くなっちゃうから、そこがもうちょっとやっぱりもうね、いい年なんで、でもっと若い子たちにねそういうのはちょっとやらせてあげてっていうところぐらいかな。は特にないかな。
いいと思います。なんかこの反省あんまないなっていうのもパックンらしくていいなっていう、うん、
いや多分本当は反省しなきゃいけないんだけど、多分ポジティブに考えすぎだと思う。
じゃあきっとこっちはいっぱいあるはず。自分を褒めてあげたいこと、
うん、ああそうだな。いや今年はよく頑張ったな本当に、1年通して
本当に、うん、もうそれはみんな深くうなずきます。
うん、多分でもこの、配信が流れてる時には、うんうん、多分俺いろんな取材を受けてまして、
うん、
でそこでなんか今年の総括だったり、
はい、
うん、今年の個人のに対してのこの取材みたいなものをちょこちょこあの受けたんで、多分そういうものがこう公式を通してメディアの方に上がってくると思うんですけども、
うんうん、
まあ、そこで結構言ってたんですけど、本当苦しくて個人的にも今年、
うん、
最初試合使ってもらってたけど勝てなくて、うん、でヒル君が試合出るようになって、で全然そこは問題なかったんですけども、うん、あのでまたこう自分に出番が来てっていう流れだったんだけども、本当にこう途中からなんか体が思うように動かなくなって、自分が思うようなプレーができない、したいんだけど、でそれでこうで試合にもこう出れなくなっちゃうから、いやこれどうしたもんかなみたいな感じですごいこう考えてて、でだけどもこうやっぱ練習は毎日しなきゃいけないし、で年齢も年上の方だから、
うん、
でチームも苦しかったから、なんかそんなやっぱ弱いところ見せれない、
は
やっぱ俺はこう凛としてなきゃいけないって勝手に自分では思ってて、
うん、
そうだからだけど他の選手たちは空気重いし、
うん、
元気ないし、俺も本当は自分元気ないんだけど、でも、まあ、今自分の立場的に試合もその時は出てないから、やっぱこっちをこうなんかなんていうの、持ち上げてあげなきゃ、そう奮い立たせるようなやっぱコーチングをしなきゃいけないし、できてないやつにはこう怒んなきゃいけないし、だけどもそういうためにやっぱ自分のパフォーマンスがある程度良くないと、
確かに言えない
、もうここの葛藤が超長くて多分3ヶ月ぐらいあったのかな。
そんな長かったんだ。
だからそこが今年一番辛くて、でもそこでこうやっぱりなんで俺がこのマリノスに帰ってきたかっていうと、やっぱここでタイトル争いしたりとか、またみんなでこういい景色を見たいっていうすごい強い気持ちを持ってたから、そこでしっかりこう逃げ出さずにね、まあ、いろんな人に支えてもらいながらですけど、まあ、それこそスピークアウトもその一つだと思ってるし俺は、そう、それでいろんな人に支えてもらいながらやっぱ耐えて、
うんうん、
やっぱ本当にこう本当にもうメディアでどういう感じで出てるか分かんないけど、本当ここで言いますか、俺マジで引退まで考えてたんです。
あ、そんなに辛いシーズンだった
にぐらい自分で、あ、もうできないかもみたいな、その体が言うこと聞かないんで、もうチームの助けにならないからダメだって思うぐらいちょっと追い込まれちゃってて、俺はそうだから、でもよくそこから逃げ出さずになんとか耐えて、あのここまで持ち返したなって、チームも残留できたし、まあ、その後こう秀夫さんに代わって、
うんうん、
あの俺のこと起用してくれて、まあ、もちろんその起用してる中でいい時も悪い時絶対あったと思うけど、それでも我慢強く起用してくれて、でね、最後こう残留するピッチではね、俺も一緒にこう立たせてもらえてたし、でやっぱそこでやっぱりこうサッカー楽しいな、 やっぱこのマリノスのために戦うって嬉しいな、うん、マリノスのエンブレムってなんかいいなっていう風にやっぱりこう苦しいながらでもやっぱ試合出て勝つとその気持ちが出てくるんですよね。
うん、
だからやっぱこう苦しくても諦めずにこうやってここまで来れたっていう自分をやっぱ本当にこう褒めてあげたいなとは思いますね。よくやったなお前みたいな。
本当になんか今年はしんどい時こそ、まあ、その人のだったりチームの進化が問われるんだなっていうのをすごく感じたかも。本当にもう、みんなそれぞれしんどい、ね、時期だったりとかっていうのを個々あったと思うんですけど、それを全員が乗り越えて来れたからこその今なんだなっていうのをこう本当改めて感じる。いやパックン素晴らしい。
来年は飛躍しましょうみんなで、ね、だからね、そうそうそうそう。
いやよかった。
2025僕が反省しなきゃいけないこと、そして自分を褒めてあげたいこと
でした。パックンナイス。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
横浜 F マリノーズスピークアウト。
横浜 F マリノス公式ポッドキャストスピークアウト、パクイリグと
アシスタントの辻本麻也でお送りしてきました。
パックン麻也のさよなら2025年スピークアウト大忘年会、
楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ、今日の忘年会の感想なども送ってください。メッセージの送り先はルームハートのホームページ www.room810.jp、 こちらにある横浜 F マリノス公式ポッドキャストスピークアウトのメッセージフォームからお願いします。横浜 F マリノスの公式ホームページにもリンクを貼っておきます。はあ、ということで2025年、いやー本当に終わっちゃうんですね。
終わっちゃいますね。早いです ね、 1年
本当に。また来年2026年、今年は耐える1年でしたけれども、来年ももっとねぐいぐいいっちゃうよということで、2026年も全力でマリノス応援していきます。ということでパックン、最後に来年に向けての意気込みを聞かせてちょうだい。
はい、来年こそは必ず優勝しましょう。
イエス、優勝。
それではまた来年、また次回、横浜 F マリノス公式ポッドキャストスピークアウト、パクイリギと
辻本麻也でした。
実は僕今ブラジルにいるんですよね。この配信ブラジルで僕も聞くことになってます。
地球の裏側、
多分ブラジルのお肉を食べながらワイン飲みながらこの配信を聞いてるので、その様子を皆さんにお届けするので楽しみにしててください。では、
横浜 F マリノーズ Speak out.